どういう料理にしてんの？基本、アジとかいっぱい釣れたら。
アジの場合は、基本は、まあ、お刺身はやっぱ食べたいから、お刺身と、あとはあら汁とかもよく作るかな。
あら汁ね。いいよね。捨てるところもったいないもんね。
そうそう、もったいないし、やっぱ出汁とかやっぱ取りたいじゃん。
本当は食べたいのなんかないの？
それはお寿司だよね。やっぱ
だ
り、
よね
そうそう、お寿司食べたいけど、握れ
ー。
ないし。
なんで、お寿司食べないの？食べればいいじゃん。
めんどくさくない？あれって。握るのが。だって、握ったって一口分でしょ？あれ。
そうなんだよね。
一口分を握るためにあんな時間かけるのちょっとめんどくさくない？それは上手い人とか、ね、プロのね、握り寿司の人とかは、職人さんとかは、そんなこと思ってないと思うよ。けど普段さ、寿司を食べてる側の人間がさ、寿司を作るっていうのと話変わってくるじゃん。
難しいよね。
難しいし、あんまトライしようとは、あんまなってないというか、なぜなら結果が見えてるから、めんどくさいしうまくいかないだろうって思ってるから、作らないっていう結論だね。
私は何度もこう作ったことあるのよ、実は。寿司のさ、シャリって思ったよりさ、小さいんだよね。だから毎回配分ミスってジャンボ寿司作っちゃったりとかして。
欲張ってるな、それは。もういっぱい食べたいがために。
そう。え、なんかね、個人の感覚によるんだけど、結構気持ち少なめにお米取ったりとかする必要があるなっていう学びはあるものの、あんまり上手にできないね。ご飯崩れちゃったりとかさ、して。
まあなんか、普段多分寿司作る人あんまいないと思うんだけど、そんな感じで、まあミクも言ったように、やっぱ大変というか、それは食べたいし作りたいけど、難しそうっていうか、っていう固定概念があるがために、チャレンジしてないっていうのは正直あるかも。
私ね、これ、ハックしてまいりました。
お。
これもう、あなた、明日から寿司食べれるよ。これさえすれば。
ちょっと何ですか、それは。そういう寿司を作る、なんか便利なグッズがあるんですか？なんか、
握れないんだったら、押しなさい。
押し寿司ってことですか？
はい、押しなさい。これがもうね、最終的な解決方法となりますね。
押し寿司ってさ、食べたことしかなくて、作ったことも何もよく分かってないんだけど、どういう手順で、どういう形でやると、押し寿司って完成するの？
基本的に押し寿司の型に具材を入れて作るんだけど、押し寿司の型ってのは3つのパーツで構成されてるのね。まず枠と上下のなんか蓋みたいなものなのね。で、まず、底の部分のパーツと、枠のパーツを水で湿らせるのね。湿らして、魚をこう隙間なく盛り付けていく。で、その後、酢飯を敷き詰めていって、その枠の線ギリギリぐらいまで。で、また水で濡らした上蓋で押す。押した後に、こう、なんだろうな。線があるから、それに沿ってナイフを入れていくわけよ。
押した後最後に
そう。
入れるんだね。
これよくナイフをこう上手にやんないと、そこに入れた魚の身が切れないから、ナイフを上手に入れてください。で、ひっくり返して枠を外していくと。まあ、繰り返すと、枠と、底の部分を水で湿らして、魚を敷き詰めて、ご飯を乗っけて押します。押して蓋を取って刻む線が基本的には押し寿司の型にはついているんで、その線に従って切っていって、最後ひっくり返して底の蓋を取って枠から上手に指で押すなりして寿司を皿に置くと。
めちゃくちゃシンプルだね。でもさ、俺知らなかったのが、最初にお米、 さあ、シャリを敷き詰めた後に上にネタを乗っけて、なんか押すかなって思ってたんだけど、違うんだね。最初逆なんだね。で、ちょっと気になることなんですけど。
はい。
ミックは、押し寿司も、普通の寿司も、まあ、どっちも作ったことあるわけじゃないですか。
ありますね。
味の比較とか、手間とか考えると、どうなんですか？
これは、もう、10-0で、押し寿司が楽ですね。
やっぱ楽さで言ったら全然押し寿司。
それはもう、まだまだ、俺が、その寿司握るのがお上手じゃないっていうところに限って言うと、押し寿司の方が楽って言ってるだけなのかもしれないが、押し寿司さえあれば寿司上手になる理由ないなと思ったんですよね。
あ、もうそれぐらい押し寿司がかなり良かったってことなんですね。
そうそうそう。押し寿司のメリットもこれもう一つあるのよ、実は。
はい。
普通の、さあ、魚釣った時に、寿司になるサイズとならないサイズってあるじゃん。
まあ、身が取れない魚はそもそも難しかったりするよね。サイズによっては。
そう。だけど、それ数がいっぱい釣れちゃったってなった時は、寿司にできないじゃん。基本的には。
そうだね。
これね、なるんですよ。押し寿司だと。敷き詰めりゃとりあえずいいから。とりあえず、ちっちゃい身でも敷き詰めりゃとりあえず寿司になるから、小魚でも寿司になるんだよ。
なるほど。
そう。これすごくいいと思うんだよね、俺。
俺はすごいね。なんかピンギスとかでもできそうだね。
うん、そう、全然できる。楽勝で。
なるほど。ってことは、型を用意すれば、それができるんじゃないかってことだ。
うん、そうそうそう。どんな身でも、どんと来い。とりあえず寿司になる。
俺に魚を渡してみろ。寿司にしてやると。
そう。なんで力が欲しいか、寿司にしてやる。これがね、押し寿司なんですよね。いや、俺、押し寿司にマジで感動しちゃって、いや、なんでも押し寿司できるんじゃんと思って。うん、もう、これ、マヨコン押し寿司とかできるじゃんと思って。
そっかそっか。今までは寿司にできなかったお魚も、寿司に変えられると。
なんでもできるよ。もう、だって、そうね、チャプチャ押し寿司だってできるし、マヨコン押し寿司だってできるし、そうだね、サムギョプサル押し寿司だってできるわけじゃん。
そうだね。サムギョプサル？
サムギョプサル押し寿司だってできるじゃん。もちろんご飯はごま油を含んだライスになるのかな、きっと。
なんか韓国の料理みたいだね。
そう、キンパみたいなテイストで。
キンパみたいな。
そうそうそう。
ちょっと食べたくなって
何でもできるよ、本当に。え、スイーツだってやろうと思えばできるんじゃねえの？ないな、それは。美味しくなさそう。
まあまあ、そうだね。ちらし寿司とかならいけるかも。
あ、そうそうそう。だからこれはもう本当、一家に一個あった方がいいと思った、押し寿司の方。
確かに、これだったら簡単にできそうだね、お寿司。でき
ない。そうそうそう。
うん、
まあ、デメリット一個だけあげるとしたら、ライスでかくなるね、基本。
でも押し寿司ってそういうもんじゃないの？
そう、まあ、そこに納得できるかどうかだね。俺はそのデメリット上回るメリットがあると思ってるから。
シャリをライスって言う人初めてで。
そっか。ごめん、なんか。
あれも、あれだね、ジャンボライス。
そう、ジャンボライス、スモールフィッシュになっちゃうから。
ジャンプライズみたいに言わない。
そこ触れないでお願い。あんま触れないようにしてるから怖いから。
そうだね。
そうそうそう。マーレスコープ FM 始まります。
This is Marvelscope FM Marvelscope FM。
マーティンってさ、フグ料理食べる？
普段は食べることないね。ミックは？
年1食べればいいかなって思った。
ね、
実家の親父がかなりグルメで年に3、4回は行ってたかな。
だから相当すごいね。
そう、まあグルメだしね、本当に。 よく連れてかれて、小学生の頃から連れてかれてたよ。美味しい。でも昔から好きなんだよね。なんかね、フグのコースみたいのがあって、基本、刺身から始まって、で、鍋があって、唐揚げがあって、最後鍋で取った出汁で、おじや作ってみたいな。もうフグで全部料理が、コースが成立しちゃうぐらいの、ポテンシャルがフグにあるんだなっての小学生の頃から知ってて、すごい好きだったな。
まあ確かにフグの料理っていろいろ聞くよね。
うん。
てっちりとかさ。
そうそうそう。
あとはテッサーとかさ。
あと亀田兄弟がさ、記者会見の時、ぐわーって回し食ってて、いいなと思った。
そうなのあったっけ。
そうそうそう。20年ぐらい前の話なのか。亀田兄弟が。無礼な働きをするで有名だったじゃん、当時。
あ、そうだったっけ。
そうそうそう。
あ、じゃあ、それと、当時、あれか、親父さんから、に連れてってもらってたフグ料理が重なってたんだね、きっと3日は。
そうそうそう。すっげえ会計とか見て、たっけーと思ってた、フグを記者会見で亀田光輝か何だか知らないけど、もう、ぐわーってさ、てっさ、あの、わかる、お刺身、うん、薄作り、うん、ぐわーってやってやって、ポン酢にドボーンつけて、あく食ってて、うわ、いいなと思って。いいね、俺だ、それやったら親父ぶっ飛ばされてた
よ。バカ野郎、そんな食い方してんじゃねえって。
そうそう、ザケンのまこれいくらだと思ってんだっつって。
確かに。そんなね。
いいなと思ってた。まあだから、ちょっとスペシャルな魚だね。うん、というわけで、フグ食いたいなと思って、マーティンをフグの船に誘うことにしました。で、東京湾で、やっているフグの船ってのはほとんど金沢八景にある野毛屋さんだけだよね、きっと。
そうだね、やっぱ毒とかもあるから、そういうのや、なんだろうな、ちゃんとやってくれる船宿じゃないといけないってのもあると思うし、そもそも狙ってる船宿があんまないっていうのもあるよね、
うん、そう、内房とかにはちょろちょろあるけど、僕らの家から比較的近いところにあるのは野毛屋さんだけだったんで、野毛屋さんに行こうという風に決めました。
行ってきました。
で、これフグの釣りって結構独特っぽくて、これなんていう釣りなの、そもそも。
ワンフグ、ワンフグの葛藤釣りっていうものになるらしい、
うん、これどういう釣りなのかな。
葛藤釣りっていうのは引っ掛け釣りですよ、簡単に言うと。あのハリスがあって、一番下に葛藤針っていう葛藤の針ってのがあるんだけど、そう、ギャング針みたいなトレブルフックみたいなやつ、
うん、巨大なトレブルフックが下についてんだよね。
そうそうそう。で、そのそっから10センチ11センチぐらい上に16号ぐらいの対針があって、
まあこれもクソでかい針だね。
そう、クソでかい、う
ん、ジグヘッドみたいな、うん、
そうそうそう、それが大きい針があって、うん、で、その上に、夏目おもり10号ぐらいのやつがあって、で、上がチチワみたいになってて、そこをスナップでつけるみたいな、すごいシンプルなんだけど、そういう仕掛けだね。
うん。
うん。で、その、タイ針に、餌はなんか、アルゼンチン赤エビっていうエビを、つけて、それをこうちょこちょこフグがかじりに来たところを、下の葛藤針でこう引っ掛けて釣るっていう、そういう釣り方になります。
肉を置いてさ、その肉にさ動物が寄ってきてさ、ね、あのつっかえ棒みたいのをさパタンって倒してカゴの中入っちゃうみたいなさ、
やだな、ネズミの罠みたいなやつで
しょ。そうそうそうそう、イメージそこ重なるよね。
そうそうそう。俺最初ね、うん、まあ俺たちってさ、シーバスメインでやってたじゃん、10年くらい。
やってたやってた。
そう。で、シーバスってさ、魚かけた時に、あの、スレがかりだと、うわ、スレかよ、みたいな雰囲気になる時なかった。
あった。もう、あ、ダメだ。俺は口使わせてない、みたいな。
そうそうそう。そう。うわ、スレかよ、みたいな。どういで引いたわ、みたいな。あんま嬉しくない、みたいな。で、やっぱ口にかけてこそ、釣りはこうまいというか、なんかその気持ちがいいみたいな感覚があったじゃん。
あった。
だし、今まで葛藤釣りなんてやってこなかったわけよ、俺たちは。
うん。
で、この葛藤仕掛けっていうのを見たときに、 なんだこの邪道な釣りはって思っちゃったんで最初、正直ね。
いや、思ったよ。ベトナムの人がよくやってるやつじゃん、これって思ったよ。
上にあるさ、針にかけるわけでもなく、それに、餌にこう、ちょこちょこちょこちょこ、こう、ついてきた、ね、フグのお腹にめがけて、下の葛藤からこう、上に引っ掛けて、釣るみたいな。だから、正直、なんだこの釣りはって最初は思ってました。はい。あ、こういう釣りもあるんだって思った。けど、やったことないし、やってみようみたいな感じで、行こうってなったよね。
そう、あのね、まあ、偏見は、まあ、最初は誰でもあるけど、そういう偏見を持ってもいいが、結局やんなきゃダメだよなと思って。最近勉強するために釣りするっていう考え方がすごい強くなってきてて、なんかそういう強い偏見がある釣りをわざわざやりに行くってのもいいじゃねえかと。ついでにフグうまいしなと思って。
そうだね。
そう。で、これね、まず先にみんなが、その、気になってることを一個言おうか。フグ釣りやって、毒あるんじゃねえのって話だね。
ああ、そうだね。その話をしよう。
俺らも同じこと思ってて、これ大丈夫みたいな。お、じゃあ持って帰れ。バイバーイ。っつったら、一家心中みたいになっちゃうからさ。
そう、結局ね、さっきさ、寿司でも話したけども、捌くのも大変なわけだよ、俺たち。そんなやつがさ、フグ釣ってきてさ、毒取り除いて食えんのかよってな感じになるよね。
そうだ、お店で提供するにはライセンスが必要なさ魚だよ。これどうなのって言うんだけど、ご安心ください。キャプテンがね、ものすごい勢いで綺麗にさばいてくれます。え、大丈夫なの、そのものすごい勢いで、あ、屋外でさばいて大丈夫なのって目の前で見てたらわかる。あ、もう本当に内臓なんか全く触らないでさばいちゃうんだから。
すごかったマジで。もうね、うん、靴下脱いでる感じだったね。
そう、靴下脱いでるみたいに、もうポンって内臓取っちゃうから。フグって肝臓とか卵巣がやばいっていうのが基礎知識なんですけど、
うん、
もうそんなのもう触ってないもんね。
触ってないね。
うん、なのに触らずにもうさばいてたね。え、意味わかんないでしょ。いや、見てみたらわかるから。
いや、マジで靴下脱ぐ感じで剥がしてた。
そうそうそう、あ、なんか、あ、そう、脱げるんだそれみたいな。
そんな綺麗に、なんかパイナップルみたいにさばいてるかな。
プリンって。
そう、プリン。
プリンって。
いや、感動した。
できるんだと思って。そうそうそう。
ずっと見てたけど、飽きなかった、あれは。
ね。
うん、
ので、あの、釣り船でフグ釣って、家で食べれるかっつったら、食べれます。ご安心ください。話を戻しましょう。まあ、船も決まって、道具選定だね。道具選定の話しよう。
そうだね。あの、俺たち、野毛屋さんでやろうって。東京湾の中の、フグをやるってことになったから、うん、で、仕掛けをね、見てみたんだよね。その野毛屋さんでどんなタックルが必要なのかって。そしたら、うん、P ラインが1号以下。1号まで。で、重りが15使うって書いてあった。待て待て、俺たちアジタックルしかねえぞみたいな。15を背負える竿持ってないし、 P ラインも今2号巻いちゃってるしみたいな。で、なんか風のそのカット釣りのロットを見てたら、大体がなんか15号から30号とか20号から40号みたいなロットばっかで、え?と思ったんだけど、どうやらなんかワンフグは10号で、P ラインも1号までだから、もっともっとライトなタックルが必要ってことに
分かりました。ここ混乱したよね、道具を買うとき。
そう、だってフグタックルって書いてあるのに、その、野毛屋さんの言ってるタックルと全然マッチしないんだもん。
そう、何これと思って。で、あの、まあ、例によって僕らタックルベリーに行ったんですけど、新品買えよう。
みんな大好きタックルベリー
まあでも一応マーティンのやつはね、新品のリールだからね。
あ、そうだね。
うん、
そう、ま、リール買ったんです。
そう、リールと竿をそれぞれ僕ら買ったんですけど、
はい。
で、ここで答えが分かりました。同じカット釣りでもワンフグとそのおそらく外用のカット釣りは多分これ違う釣りなんですよね。重りとか針とかそういうこと考えてみて、じゃあ東京湾でフグ釣りをしたい、 フグの加藤釣りをしたいというときは、ワンフグの道具を買いましょう。これ、釣り具屋さんに行って、ようやく分かったことでしたね。
はい。加藤ロットって書いてあるし、問題ないでしょなんて思ったら、まあ、なんて、10号なんてそんな軽い、ね、重りは、適用してないロットばっかだったね。
むしろ、なんか、概要のカットロットなんて、丸イカとかのロットでも十分なんじゃないかっていうような感じでしたね。
そうそう、丸イカとか、うん、あとはカワハギロットとか、で全然いけちゃうなと思った、正直。
思ったよね。うん。だから、ワンフグロットって特殊性を感じたね。
うん。ほんと、専用竿がこう、作られてるくらい、まあ、ニッチな分野だけど、でも、まあそのタックル、そのベースのタックル持ってなかったっていうのもあるし、
うん、
まあキスとかにも使えんじゃないってちょっと思ってるから、
そうだね。うん、
そう。まあ、あってもいいかなみたいな感じで、買いに行きました。
そうだ、ちょうどよくね、あったんだよね。しかも同じ名前の竿の、なんか20センチ違いぐらいのロットが、2セットあって。
そう。ワンフグのロットがね、アルファタックルさんから出てるロットがありまして、2本購入しまして、
なんだっけ、スーパーライト、ワンフグ、だったっけ、
うん。
そんな感じの名前。
まあ、ショノと貼っときます。
いや、Google 検索しても出てこねえんだよな、これ。
あの、タックルビーの売り切れたページとかならあるかもしれない。
そうなんだよ。で、まあ、新しくリールも買って、P1 号巻いて、で、マーティンは、ブルーマックス船。ここに来てブルーマックス船また出てくるんだったらしいけど、で僕はブラックマックスっていうバスのエントリー用のアブガルシアのリールですね。これに P1 号200万いて、もう道具は揃って、もうあの悩まなくていいやっつって、あのね、道具買うときって結構苦しいけど、買うともうどうでもよくなるっすね。あ、すっきりすっきりってなるね、あの不思議な感覚。
もうこれで行って釣りできないってことはないでしょみたいな。
そうそうそう。あ、もう、うん、予算とかもう何も考えなくていいから、僕道具買ったら、ああ、もうなんかすっきりしたなって気がするのはね、不思議だよな、いつも。
そうだね。
というわけで、道具を買いました。で、僕はもう道具に満足したし、で、まあ結構バタバタ忙しかったんで、そっから先は、あの当日までフグのことを考えることは一切なかったんですけど、マーティンは違うみたいだよね。
それはやっぱり初めてのフグ釣りということで、カット釣りっていうものも何も分かってなかったんで、
うん、
いろいろ釣り方を見てたんですよ。動画とか YouTube とか、まあ記事とか。そしたらノギアさんで釣りしてる動画って結構あるんですね。やっぱ有名な船宿さんなので、フグ釣りといったらもうノギアさんみたいな形で結構動画上げてる人多くて、でその動画の中にあの船長がやっぱ映ってる動画も結構あって、で釣り方のレクチャー動画とかも結構載ってるんですよ。でそれをもうひたすら見て、どのように餌付けをしてどのように誘うのかとかっていうのを、まあ、ひたすら調べてました。で最初はもう意味わかんない言葉とかもいっぱいあったんですよ。まあ、例を挙げて言うと、ゼロ点っていう言葉がまず出てきました。あと、カラー合わせ。なんだこれって僕は思ったんですけど、どうやら、ベタ底、重りを下まで沈めて、で、3秒に1回、ちょっとだけ手首を上に上げて、カラー合わせっていうのをやるらしくて。で、上にちょんってこう、上げたら、5秒くらい、ちょっと長めにゆっくりこう上げた重りを、そのまま落としてって、でまた3秒経ったら上に上げてっていう形で、3秒に上下運動を繰り返すみたいな、そういう釣りをするっていうことがレクチャーしてました。まあ野木屋さんの動画は結構上がっていたので、その動画のやり方を見て当日は、釣りをしてきました。
で当日ですよ。これ、午後便だったっけ？
午後便だね。
午後便だよね。
うん。
いやー。大失態したね。
いや、もうとんでもないトラブルがありましたね、当日は。
いや、マジ、アホすぎて自分でも面白いんだけど。 何時までに行かなきゃいけないんだっけ、船。なんか乃木屋さん。
12時半出船だったから、1時間前集合で、11時30分までに受付を済ませる。
うんうん。
っていう、あ、まあ、集合時間11時30分。っていうことで、我々は11時ぐらいだっけ、着いたの。
うん。
はい。
で、僕、まあ、そうなると、僕ら家を出る時間が9時ぐらいなんですけど、もうそれまでに、まあ、ちょっと個人的な用事がいっぱいあって、バタバタして、まあ、それで、マーティンを迎えに行って、なんか、その時にね、俺、どういうわけか、荷物の整理のために、竿を、車の屋根の上に乗っけたんですけど、
野木屋さんに11時に到着したら、ミックがすごいこと言い出したんですよ。竿がねえって。
ねえ。
で、俺は、一言目、はぁって。
あ、竿ねえっつって。
いや、それだけ聞いたらさ、忘れたのかなって思うじゃないですか。
うん。
あ、まあ、忘れたのか、せっかかったのにって思ったのよ、俺は。
うん。
そしたらさ、次に一言目、ミックが。いや、車の上に竿を置いて、そのまま走っちゃった。
まあ、その記憶が明確にあるから、あ、もうねえもんねえなと思って、もう、妙に冷静だったもんね。竿借りるわ、つって、普通に借りて、1000円払って、まあ、貸してくれてね、助かりましたよ、本当に。
あ、貸し台に貸し竿1000円なの？
そう、こう、貸し竿1000円、リールと一緒で。
あ、そうなんだ。
うんうん。
なるほどね。
そうなったらもう、動くの早いよね。あ、ないならないで、もういいっす、みたいな。
うん。まあ、時間もタイトだったし。
そうそうそう。
うん。いや、マジびっくりした。
いやー、全然なんか、まあ、貸し竿って、やっぱ、あ、まあ、悪く言うつもりもないんだけどさ、まあ、いい竿ではないよ。なんか、古臭い、ガイドリングのついてない、糸がひたすら傷つくような竿だったけど、まあ、できるだけありがたいが、なんかすごいモヤモヤしてたね。なんか心の中ではずっともう早く忘れたいなと思ってたの。
うん。まあタックルを用意してから行ったっていうのも結構あったから、やっぱ比較した、うん、しちゃうっていうのもあるし、まあ俺は自分で買ったやつを使ってたわけだから。
うん。
うん。まあお互いね、その貸し座をメインで最初から行ったら多分そういうの感じなかったのかもしれないけど、まあ、タックルをこう持った状態からのそれだったから、いろいろ考えちゃうし忘れたくなるのもわかる。
そう、コストのこととかちょっと頭の中でちらつくしな。
うん、そうだよね。
そう、だけどまあ、でも、へこんでもしょうがないから、それでも船は進んでいくからよ。
なんかかっこいいこと。
それでも船は進んでいくんだよ。
なんか、新一みたいな言い方だったな、今。それでも船は進んでいくからよ。みたいな。
やるしかないと思って、始めたけど。でも、そういうふうに割り切ったつもりでも、マーティンが車の中なんとなく教えてくれたゼロ点釣りが全然なんか自分の中で体現できてなくて、多分余計なことばっか考えてたんだと思う。あれって結構さ、心の中を空にしてやる釣りじゃない？俺個人的には思ったんだけど。
そうだね。もうずーっと心を空にして竿先とそのリズム感だけをひたすらこう唱える釣りだなって思った。
そう、だから考え事ばっかしてるからね、俺全然できてなくて。
そうだね。そうだね。俺は本当に0点して3秒経ったらこうちょっと上げて、ゆっくり竿を重りをこう落として、また竿先集中して当たりがなければ3秒後にまた空合わせしてっていうのをずっとやってたんだけど、いろいろ考え事してるとそれって確かにできないなって。
0点って結構虚無の釣りだよね。
虚無だね。ずっとそのテンション張らないようにコントロールしなきゃいけない。そうそう、船の揺れも含めてもうそこにずっと集中みたいな。
景色と竿先だけを見て、ただ腕を動かすみたいな。考え事はしちゃいけないね、あれ。ほんと、結構、座禅みたいな。
そう、なんかずっとぼーっとしてるわけじゃないんだけど、
うん、
見てる側からすると、なんかずっと竿見つめてるあの人みたいな。
そうそうそうそうそう。だからそういう釣りだったから。だから俺は、まあそういう言い訳めいたこともあって、全然それができなくて、で、ゼロ点の釣りも体現できなくて、もう一番最後ら辺に一匹目ようやく釣ったもんね。
そうだね。結構時間かかってたね。
そう。あ、ダメだと思って。キャプテンに怒られてたもんね。うん、違う、全然できてないよ、つって。
そう。そう、ミック、いろいろ考え事してたからか、 そう、ゼロ点を結構もう気が遠くなるぐらいなんかぼーっとしてて、キャプテンが、そうじゃ釣れないよ、魚釣っちゃうからって。
ほんとごめんなさいだけど。
うんうん。まあきっと釣らせたかったんだろうね。でも最後の方、集中力取り戻して、結構ちゃんとかけたもんね。
リカバリして、取れたけど、うん。マーティンすごい釣ってたよね。
そうなんです。あの、左舷でやったんですけど。
何も悩むことないから、ゼロ点体験できて
た。もう俺は自分で買ったタックルもあったし、よし、めちゃくちゃ動画を見て同じようにやろうって決めてたから、もうね、いつも船酔いしちゃうんだけど、全く船酔いせず最後まで集中できたんだよね。ずーっと、もうゼロ点の意識と、カラー合わせの意識をひたすらこうやった結果、ちゃんと釣ることができまして。何匹だっけ？でもあの日さ、だいぶ渋かったよね、正直、周り。
もう事前情報で、もう、だって、竿頭の人は資源保護のために途中でやめさせましたとか書いてあったの。もうすげえ釣れるじゃんって思ってた。
うん。うん、
その2日後、めちゃ渋でしたね。
めちゃ渋だったですね。左舷、あの、最低1匹？
うん。
で、最高 6？
そう。あなたでしょ、6。
あ、はい、僕です。
いやらしいね。
ちゃんとリリースしてますんで、あと他にチップ。持ち帰り6。
持ち帰り6。
はい。
あ、僕3なんですけど。そう、だからちゃんと勢い取り戻した。
そうだね、
でも3って寂しいよな。
寂しいね、うん。寂しいけど、でも僕も6なので、
うん、
言うてって感じですけど。ちょっと右舷の状況は分かんなかったけど、でも、そんなに釣れてる感じしてなかったよね。うん、
いや、でも1人マスターいたね。すげえ釣ってる人いたよ。
あ、ほんと。そっかそっか。
でここでもう一回現場でのゼロ点の方法を説明してもらっていいですか。
はい。まず竿先は目線の高さにします。で、はい、この状態をキープしたまま重りを、15の重りをボトムまで沈めます。で、当然船は動くんでそのままにしてると糸が張ったり緩んだりすると思うんですね、揺れに合わせて。でそこを手首でこう調整しながらずっとボトムにこうついて糸がたるまないように張らないようにを意識する。そこをゼロとして、待つっていう形ですね。そこでその葛藤の上についたアルゼンチン赤エビを食べに来たフグのちっちゃなあたりを取ってこう合わせるっていう、そういう釣りですね。
これさ、カラー合わせしてさ、こうちっちゃい当たりを取るっていうできた？
あのね、すっごく当たりちっちゃくて、僕6匹釣りましたけど、カラー合わせでしかかけてないです。
そうだよね。それ、そのルーティーンの中にある動作で、あ、かかってる、かかってるって巻いてったよな。
そうなの、そうなの。これマジで超奥深いなと思うんだけど、俺たちシーバスやってるし、やってたし、当たりなんて簡単に取れるでしょうって思ってたんだけど、まあ、マジで、ゼロ点意識しながら、カラー合わせやってるんですけど、でもなんかかかんないなと思って上げてみたら、餌だけ全然取られてるみたいなことめちゃくちゃあって。
あったよね。
そう、
エビガンガン取られてるし、
そうガンガン取られて、あ、これカラー合わせでしかかけられてねえってなったんですけど、でもやっぱ食べに来てるんだよね、その赤エビをちゃんと、うん、
来てるね、明確には。うん、
いやー、すげえ奥深いなって思いましたね。
難しい釣りだよね。
マジで難しい、本当に難しいし、あの船長がそれぐらいね、道具とか仕掛けにこだわるっていうのはよく分かったよね。なんかいい加減やったら絶対釣れないっていうのは本当に分かりました。
うん。難しい釣りだなと思って。な、俺も、マーティンがさっき言ったように、その、ちょっとふわっと持ち上げるルーティーンで、あ、かかってる、かかってる、釣ってたから、なんか、バシーンみたいな感じで、
うん、
あ、食った、バシーンつって下からさ、カット暴れでフグを突き上げるみたいなこと全然できなかったね。なんかルーティーンの中でふわーっと開けて、あ、なんかフグっぽいな、巻いてみようみたいな、
うん、
もうそれだから、これなんかいつか上手になるのかなと思って
思ったな。ちょっとこう最初の方は軽いんだけど、巻いていくうちにこうなんかちょっと重みがこう増してきて、
うんうん、
だ多分だけど最初カットのカラー合わせした時にフグも一緒に上に泳ぐんだと思う。だから軽いんだけど、うん、そのままこうやってテンションかけながら巻いていくと お腹にこう葛藤が刺さって逃げようとするフグの重りを、重さを感じながらこう上げてくるみたいな。結構なかった、そういうこと。最初こうかかってないなと思って、でもこう巻いてみると、ちょっとだんだん重さをこう感じてきて。
もうなんか昆布かなんかかと思うもんね、最初あれ。
そう。そうなんです。うん。で、この葛藤釣り、マジで思ったのが、フグ以外の魚も結構釣れるよね。
そう。そう、何が釣れたかっていう話を。
ああ、そうだね。まず、キスですね。ガンっていうあたりが来たんですよ。
うん。
で、バシッと合わせたら、結構引くんですよ。いや、来た来た来たと思って。
あ、これがフグか。ああ、なるほど。これが来るだ。ああ、なあ、こういうのね、つって、ね。
で、上がってきたのが、キスですよ。あの、バカでかいジャンボキス。26センチの白キスが上がってきて。
両肩。
マジでいいサイズだった。まずキープしちゃったよね、その白ギスは。
で、その他は？
その他は、シリアケイカです。
またなんか。
これもいいサイズですよ。はい。
その次は？
マダコですね。1.6 キロでした。
お前、何釣りに来たの？
いや、フグだよ。
なんだよ、そのバリエーションの豊かさ。
いや、正直、バカ楽しかったです。フグ6匹と、マダコ1匹。うん、シリアケイカ1匹、シロギス持ち帰り2匹、
うん、
結構贅沢な。
フグの種類についても話して
よ。あ、はい。フグは小サイフグが2匹、コモンフグが1匹、アカメフグが3匹でした。
コモンフグってのはこれも大きいの？
コモンフグは小サイフグとちょっと似てるんですけど、お腹にザラザラがあるんですよ。
あ、
棘みたいな。よくなんか草フグとかでもザラザラしたやついると思うんですけど、あれとはちょっと違うんですけど、小サイフグはお腹がツルツルなんですね。なんですけど、コモンフグはお腹がちょっとトゲがあってザラザラしてます。あとヒレが黄色いんです。
だいたい大きさはどれくらいあるの？どれも。
フグっての。20センチから30センチぐらいですね。
あ、大きいね。うん、
で、アカメフグはもうちょっと肩が良くて、35センチくらい。
あ、でかいね。
うん。結構いい方のアカメフグも釣れまして。
いいの？
はい。なので、アカメフグ3匹、小サイフグ2匹、コモンフグ1匹の計6匹を持ち帰りました。ビッグは別のフグ釣ってたよね。
うん、全部違うフグだったね、俺。
なんだっけ、釣ったの。
小サイ、アカメ、サバ、白サバ。
サバフグですか？
そう。
サバフグってさ、なんか全然見た目違うよね、他のフグに比べて。
なんかすごいソリッドな。見た目だよね。
なんかツヤがある感じですぐ、ああサバフグだみたいな。
白サバフグを釣った経緯だけちょっと特殊で、右の人が投げてたのよ、くアンダーキャストで。
ああ、
そう、そういった方が釣れるのかなと思ってアンダーキャストで投げて、で船がちょっと動いて、ああなんか回収しないとお祭りするかなと思って巻いてったね。そしたらそこからこう真上に上がるんじゃなくて、ちょっと離れたとこから斜めに僕の方にこう上がっていくっていう格好だったんですよ。要はエビがスイムしてるみたいな。
ああ、シュリンプバンプしてる感じ？
斜め上に向かって泳いでるみたいな。
ああ、そういうことか。
そう、回収だったから。
ああ、はいはい。斜めにね。投げてるから。
そうそうそう。そうそうそう。そのチラシ針に食ってきたっすね。白サバフグ。
葛藤じゃなくて、
そう。
付け餌してるところにかかった。
そう。なんか、バシーンって合わせてゴリ巻きしたね。うん、なんだよこれと思って。ルアーじゃんかよと思って。
うんうん。ああ、そうなったんだ。
そう。だから上あごにバッチリ刺さってたよ、白サバフ。
だから、葛藤針で仕掛けてお腹に引っ掛ける釣りじゃなくて、普通に食わせた釣り。
そう、普通にキャスティングで食わした。
なんかほんとシーバスっぽいこと毎回やるよね。なんか食わせる釣りみたいな。
そう、ちゃんと食わしたんだよ、俺。
なるほどね。白サバフグね。
そうそうそう。でもなんか成虫1匹だったらしいね、白サバフグ。
あ、そうだったんだ。
うん、なんか言ってたよ。
うーん、
まあ、それで、こうして、2回ぐらいキャプテンにこう、ご指導いただいたんですけど、まあ、それもあってか、釣れました。本当にありがたいですね。うん、まあ、最後、船が、八景の港に、マリーナに到着して、で、キャプテンが、さばいてくれるんですけど、あなたは一番釣ってたよね。 うん、あなたさばいてる時間長かったもん。
長かったですね。
うん。
はい。みんなすぐ終わっちゃったんですけど。
そしたらなんか、野毛屋さんの、多分、おじいちゃんかな。がなんか、プラーっと見に来てて。ああ、なんか今日は何々だね、みたいなこと言っていて、僕耳傾けたんですけど、僕の、釣れた、白サバを見て、ああ、今日白サバ一匹なんだ。ええー、とか言って、なんかちょっと嬉しいなと。で、レアレアを引いちゃったからと。
確かに。
まあ、とにかく楽しかったし、捌くのが見事すぎて、
うん、
頭と内臓取れたフグが生きてんだよな、あれ微妙に。なんかずっと、フガ、フガ、フガ、フガとか言ってて、なんかすごい絵だなと思って、ずっと見てたんですけど。気づいてないんじゃねえのあれ。砂漠のうますぎて。
ああ、まあ、早かった
し。内臓も全部ついてるし。うん。
そうだね。頭だけになっても切られたことに気づいてないのかもしれないね。あれ
は。そうそうそう。
うん。
あまりにも見事だからよ。
すごかった、本当に。ただ、俺たちの詳細フグは、ガチャは外れたよね。
あ、そうだ、その話しなきゃ。そう。うん、今回、なんでフグの船乗ったかっていうと、季節的に今、白子がすごい発達してる小財布が多いらしくて、これが大変うまいんだって。って言うから、もうじゃあ白子も食いてえなと思って行ったんだけど、僕ら合わせて小財布が計何匹釣ったんだっけ？
俺が2匹でミックが 1？
そう。
いや3か？
もう全外しだね。
はい。
そんなことあると思って。
で、全外しじゃないですか。
うん。
で、僕赤目フグ3匹釣ったじゃないですか。
うん。
3匹とも白子持ちだったんです。
うんうん。
で、アカメフグの白子は食べれないんですよ、毒で。
あ、そうなんだ。
だから、アカメフグの方は白子がいたんだけど、
最悪だね。
小細フグはゼロで、白子食べれなかったっていう、実はそういう話があるんですね。
でも結構さ、クールなさ、キャプテンだからさ、ずっと黙ってさ、さばいてくれるわけよ。で、さばいてくれたやつをこっちがジップロック開いて、中に入れてくれるって格好なんだけど、
うん。
無言なんだよずっと無言でなんかバサッバサって切って、ああ白子ないんだって後から気づくって感じだよね。
そう、
あ、ないんだみたいな。
でびっくりした、
ね、
ポンポンポンって感じで、
あ、そっかないんだった、うっすあざすみたいな。
うん。
そしたらなんか隣側の船からも人が降りてって、そっちのキャプテンがジップロックパンパンにフグ入れてて、
うんうんうん、
ああ、あっちはすごい釣れてんだなーなんて思って、いいなーと思って、でその日は終わりました。
あれって午前便、一日便なのかな、あれは。
ね、どうなんだろうね、よくわかんないけど、
最初出航するときにもういなくて、うん、多分出てたから、多分午前から出てるやつだと思うんだけど。
驚いたのはさ、フグって結構ぶどまりがいいよね。
そうですね。
なんか魚ってさ、3枚におろすと全然これしか見取れねえんだけど、ふざけんねえって思うこと多いじゃん。
うん。
に対してフグはあれ思ったより身あるなっていう印象だったね。
あのね、マジで身が大きい。
大きいよねフグって。
多分1匹だけで押し寿司作れる。
はい、いけるね、
いける、全然いける、うん、全然いける。なんか、うん、肉ぐらいいけるかもしれない。その半身だけでいけちゃうかもしれない。
いや、いけると思う、俺も。
だよね。その押し寿司も大きさによるけど。う
ん、いける。
できるよね、
うん。うん。で、調理編に入ります。
はい。
何の料理にしたの？
アカメフグ3匹中2匹は、ちょっと熟成させたかったので、刺身ですね。これはまあ、テッサですね。いわゆるテッサを、まあ、素人ながら作って、熟成期間がまあ、5日間とか、冷蔵庫で寝かして食べました。残り4匹については、普通にフグの味噌汁。で、ちょっとテッサじゃない。
すごい。フグの味噌汁とか、すご。
はい。
贅沢だな。
そう。てっちり？
うん。
てっちりにしようかと思ったんだけど、ちょっと、
うん、
うちの、コンロがちょっとうまくいってなくて。
うん。
なんか鍋を、しゃぶしゃぶみたいに本当はしたかったんだけど、ちょっとそれができなくて、もう味噌汁にしちゃいました。はい。あとは、フグの唐揚げ。
唐揚げ。
ですね。ほとんど唐揚げにしましたね。あと、タコとイカについた天ぷらと唐揚げ、揚げ物結構作ったんで、そのまま一緒にやっちゃったっていう感じですね。
ぶっちゃけなんかさ、俺ら船釣り始めてから揚げ物食う頻度増えてる。
楽なんですよね。あの、なんだろう、揚げればなんとかなるじゃないですか。
うん、なんか健康についてちょっとふと立ち止まって考えたくなる瞬間があるよね。
まあもうそうですね、そういう
魚食ってるからとは言えないよりも、
まあまあ
それは揚げ物の頻度、
揚げ物の頻度は正直ありますね。
ね、
はい。あ、でね、フグのお味噌汁ね、これ結構うまいんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、あの刺身とかにするとさ、3枚にこうおろすじゃん、中骨に結構肉残るのよ、どうしても。でそれをこう断ち切ってちょっと炙って、で炙った後、まあ、だし、昆布だし取った、鍋にそのちょっと炙ったというか、まあ焦げ目を入れて焼いたその骨を投入して、だしをさらにこう取って、うん、そうするとアクが出てくるんで、アクを取り除くじゃん。結構フグのいい香りがして、
へえ、
そう、
やっぱだしが強いんだね。
そうで、唐揚げにもしたんだけども、まあ、全部を唐揚げにするとさすがにすごい量になっちゃうから、まあ、少し一匹分丸々ぶつ切りにして骨ごと、
うん、
それをこうドボンと鍋に入れてやるんですけど、すごい出汁が出るんですよね。
へえ、はい、味噌汁にしようなんて考えたこともないから、なんか
おすすめ、
斬新だなと思ったけど、でもなんか、はい、でもさ、そうやってさ、アクシデントでそうなったわけじゃん。鍋にしようと思ったけどできなかったから味噌汁にしたっていう、なんか偶然がうまい料理を作ったね。うん、
そうなんですよね。本当はてっちりとかにやりたかったんですけど、
うん、
もうちょっとそんなのメインで食べるぐらいの量にするのもちょっと大変だったし、まあ、てっちりって結構野菜うんぬんとかたくさん入れるじゃないですか。
うんうん、
ちょっと手間っていうのもあって、もう手軽にもうお味噌汁みたいな感じで食べればいいなと思ってやってみたら、思いのほか美味しくて、でこれがね、ぶつ切りにしてると中骨と身が綺麗にこう食べるときに取れるんですよね。
取れるよね、魚はほぐれるよね。
そうほぐれて、で中骨だけちゃんと残って、で中骨についてる肉、うん、これもまた美味しくて、
うんうん、
綺麗にこう骨だけ残ってみたいな感じで美味しく食べれました。
いいね。
ミックは唐揚げとかにして食べたのかな。
一日置いてお刺身と唐揚げにしましたね。で、あの、まあ、すごい一般的な食い方なんだけど、二つ思ったことがあって。一つは、やっぱフグってポン酢合うよね。何なんだろう
ね。最高でしたね、あれ。
醤油じゃないよね、フグって。
醤油じゃない。
うん。ポン酢だよな。
ポン酢。
うまいね。でも、本当に、フグのうまみって不思議なもんだな。
なんかさ、白身の魚ってさ、淡白すぎて、なんか醤油つけて刺身とか食べても、そ
う
そう、お醤油の味しかしないじゃん。
うんうん。
なんかフグって違うよね。うまみがあるよね、ちゃんと。
そう。なんか脂身なんか全くないんだけど、
うん。
ああ、フグの味がしてうまいんだよな、フグって。
そう。そう。最高に美味しかったよね。うん、
すごい良かった。で、二つ目、気づいたこと。フグ、小さいフグをさばいて食べたいってなった時に、まあ、ある程度さばいてはあるんだけど、薄皮とか取ったりとか、骨の構造とかよく分かってないから、自分でさばくってなった時にね、なんか参考になんか見ようかなと思って YouTube 見たら、だからあれ、この人なんか見たことあるなと思って。
うん。
まあ、TM 動画っていう YouTube チャンネルがあって、見てたら、あ、この人あれだと思って。この人が多分キャプテンだっつって。キャプテンが YouTube やって、さばき方とかの動画やってるんですよね。あれ、公式なの？
公式なのかな。でも最近公式から出ましたね。ここ1週間前ぐらいから。
あ、そうなんだ。ああ、
う
ん、そう。
だから多分 TM 動画はキャプテンの作ってる動画ではないと思います。
あ、そうなんだ。だから、あ、あの桟橋で見かけたジップロックに大量のフグを入れてるあの人だと思って。あ、なんか点と点が繋がったんでね。この人が野毛屋釣り船店のフグのキャプテンで、桟橋で会った人で、あ、はいはいはい、みたいな。どんだけ前何も調べてないんだよって話だけど。で、 あの、調理動画を見てたんですけど、野毛屋釣りブレ店の、名前なんだっけ、この人。
黒川健太郎さんですね、3代目の。
黒川健太郎さんが、うん、あの、さばいて、食べてて、もう毎日のように食べてるって言ってましたね、動画で。飽きないって。もう昼の弁当もフグだっつってて、なんか、贅沢なのか、何なのか分かんねえなと思ったけど。で、なんかおすすめの料理ね、言ってたね。一つは、炙り。炙りだと、薄皮は取んなくていいんだって。で、二つ目は、
そうですね。
塩フグ寿司っつって。まあなんか漬け込んで食べるものらしいんですけど。まあ今回僕これ食べてなくて、次やったら押し寿司にしてやろうかなと思ってます。
楽しみですね。フグの押し寿司。
押し寿司いいよ。はい、ね。
じゃあ、ポン酢でさ、ちょっと味付けして作れるよね、きっと。
あ、漬けみたいな格好でね、いけるかもね。
そう、漬けみたいな、漬け物みたいな、うん、そう、漬けお寿司みたいな。うわー、食べ
たくな
ってきた。
いいね、いいね。
いいね。また行かなきゃね。
まあ、だから、結果的には炙りと普通のお刺身と、唐揚げにして食べました。で、参考にした動画が、TM 動画の、野毛屋釣り部店の、黒川健太郎キャプテンの動画でした。これ、ショーノートに載っけておきますので、皆さん、興味あったら、ぜひ見てみてください。あ、そうだ。最後に聞いておかなきゃな。これどう？もう一回行く？加藤釣り。ワンフグ。
絶対行きます。
いいよね。だって。
めちゃくちゃいい。
スーパーでなかなか見ないもんね、フグ。詳細フグとか。
見ないし、何がいいって、下処理しなくていいのマジでいい。
確かにそれでけ。
これ、ほんと大事、これ。うん、あと、午後便とか素晴らしいのもあるっていう。
うん、そうだね。いろいろ都合いいね、うん、我々にとって。
そう、まあもちろん限定だからね、ずっとってわけじゃないと思うんですけど、
うん、
でもやっぱ贅沢ですよ、本当にフグを食べれるっていうのはやっぱり釣りしてる人じゃないとね、こんな頻繁に食えないですから、
ね、超過次第では向こう1週間ずっとフグだってできなくもないもんね。
そうですよ、そうです。ちゃんと寝かせる期間ずらしたりとかね、
うんうんうん、
うん、釣れる量によってはいろんな料理対応できますし。
確かに
絶対行きますね。タックルも買いましたし、ワンフグの。ミックまた買わなきゃね、ロット。
いや、俺もスペリングでいいかなと思って。ボートシーバスロットとストライク CI4 プラスで。
いいと思います。
え、だって、巻かないじゃん、あれ。ふわーっと上げるだけじゃん、あれ。
あ、スピニングでやるのもいいかも、ね。
スピニング飛ばせるからさ。
確かに。キャスティングしてね。
うん。ボートシーバスロットでいいんじゃないかなと、俺は思ってるけどな。ヒップも
まあ、ボートシーバスロットでやるのもありだと思う。ちょっとどんなロットが持ってるのか俺はよく分かってないけど。
クレイジーっていう、あの、アルファタックルさんのやつだね。
アルファタックルさんいいよ。
だからもうボートシーバスロットでいいかなと思って。ちょうど 6フィート8インチぐらいで。使いやすい長さだし。
うん、ああ、いいじゃん。
で、まあ繊細さ求めて、ストラディック CI4 プラス C3000 で。でもうそれでいこうかな。うん、どうも、一緒。
やってみましょうか、じゃあ、それ、今度また。
ね。
うん。僕はワンフグロット持っていきます。で、あの、僕は決めました。ミックの車に乗るとき。乗る前に車の上を見る。
あ、優しい。
で、同じ過ちを起こさないように、協力します。結構あるあるみたいなんで。
ね、確かに。なんか、
うん、
このツイートしたらさ、なんか、インリプで、なんか、僕も同様の経験ありますみたいな2個ぐらい来て あるある段階
やっぱそうなんだと思ったよね。差はないんじゃないかな。
差はないよね。
うん、まあでも確かミックの車多分置くスペースちゃんとできちゃってるから、
そうそうそうそう、差は置きやすいんだよね。
そうなんだよね。だから置いちゃう癖みたいなのあると思うんだけど、俺は乗るときちょっと見るようにしようかなって思います。
はい、よろしくお願いします。二重チェック頼もしいです。釣りニュースのコーナー。このコーナーでは釣り、釣り具、テック関連の記事のサマリーと感想を話します。まず一つ目の記事がこちら。100均釣り具とゴミ問題の現実、これから釣りを始める人に知ってほしいこと。こちらはヤフーニュースのエキスパート記事ですね、ナルフィッシュさんが書いてくれた記事になります。今までは釣りはお金がかかる趣味というイメージがあり、敷居が高かったのですが、そのイメージを覆しているのが100均釣り具。安価でありながら釣りで使えるものも多く、初期投資を抑えられるようになったことで釣り初心者の方が釣りにトライするハードルをぐっと下げることに貢献しました。ですが、手軽に釣りを始められるようになった一方で、そのハードルの低さに起因する無視できない問題も生じてきたように思えます。 今回は釣り場で見かける無視できない問題や、これから釣りを始める方に知ってほしいことについて紹介しますっていう記事なんですけど、100均釣り具すっげー使う人増えたよね。
あのダイソーとかさ、がまあメインかなって思うんですけど、本当によく見るようになったし、でよく思うのが、なんか一見釣りやってなさそうな少年たちがすごくこうコーナーを漁ってるのよく見ますね。
ねえ、いや僕らもね買ってるからね。マイクロジグとかも100均でしか買ったことないもん、人生で。
まあそうですよね、マイクロジグは確かにそうですね。
マイクロジグだってメーカー本だってあんなちっちゃいのに高いお金出せるかみたいな、ちょっとごめんなさいって言うけど、そういう気持ちが湧いてきちゃってるもんね。
味びし変えちゃうもんね。
そうそうそうそう、あとは買うものっつったらもう使い捨てよみたいな感じでラインカッターとか、意外と買うといいなってものいっぱいあるな。あとはこれね、 DJ22 とか26、はい、ちょっと重さ忘れたけど、あのフォアマンさんの VJ に動きがすごい似たジグヘッドワーム、これもダイソーさんでよく売れてるよね。釣れるんだよな、実際、
実際釣れます。
マゴチ釣ったし、
はい。そうだね。
釣れるんだよな。まあ、この記事を要約すると、未経験者によるマナー違反、特にパッケージゴミの放置が釣り場で目立つようになってきたことと、このような一部の心ない行為が釣り場の閉鎖を招くケースもあり、善良な釣り人を巻き添えになっています。ライト層による影響はキャンプや登山など他のアウトドアでも同様の問題を起こしています。はい、っていうところでして、まあなんか確かに見かけるよな、100均のゴミも。でも
なんかその釣りのさ、ゴミ問題とかってずっと言われてることですけど、確かに最近よく見るなって思いますね、この100均系。やっぱ手軽に買える反面手軽に捨てちゃうのかな、まあ、そこは意味わからないんですけど、
まあ俺の読みが正しければだけど、捨てるやつは別に捨てるんだよね。もうはっきり言って頭が悪いと思うよこれ。あの結構強い言葉で今言うけど、だってパッケージ持って歩いたらさ、それ邪魔じゃん。普通ケースに入れてさ、出し入れした方がいいじゃん。買って車の中で、あるいは家の中でルアーケースの中に入れて、それ出し入れした方が絶対楽じゃん。
そうですね。僕ら、ルアーとかもそうですけど、パッケージからは釣り始めるってならないですもん
ね。ならないならない。だからその動線が全然分かってないというか、普通に頭悪いんだろうなっていう気はするし、まあでも、ライト層は確かにね、ルアーケースとかよく分かってないっていうケースもあるから、まあさ、ガチで分かんないってケースもあるんだろうけど。
まあ、この記事を見ると、未経験者によるって書いてあるから、やっぱり未経験者の人はダイソーで100円で均一とかで買ったりした釣り具を使ってそのまま捨ててるみたいなことを言いたいのかな。
あ、そういうことだと思うよ。だからシーバス釣れるぜみたいなこと聞いて、とりあえずやってみっかみたいな感じで。おすごいよね。もうだって100均にさ、ダイソーに釣りが出てきたって言ったのもう10年ぐらい前じゃん。俺らが多分釣り始めたぐらいの時にさ、
そう、もうなんかメタルジグのあの古いやつあ
った、ね、ジグロックね。
あったね。そう、ジグロック。そう、当時はジグロックぐらいしかなかったけど、
ね、今はもうだって今全部あるもんね。竿からリールから B ラインまで、
ベイトリールも出たし、
もう全部ダイソーで揃う状況が出来上がっちゃったよな。
出来上がっちゃったね。エアレーションもそうだし、魚バサミやらメジャーとかも全部こう揃えてるんで、サビキとか針とか。
確かに何も分かってない人があれだけど、でも普通に考えて、だってバッグとかさ、ケースとか買わない？あんな針のついてるものをさ、持ち運ぶってさ、ケースいるだろうなって普通に考えても分かんないかな、ルアーやるんだったら。
これは俺の予想になってしまうんですけど、一緒に釣りが上手い人と一緒に行けばいいと思うんですよ。で教えてもらって、準備してこういうのにこういうの入れとくんだよって言っていけば多分やらないんですけど、多分一緒に初めてやってみようぜみたいな感じで、何にも知らない人がその道具だけを買ってそのまま現地に行ってやってる じゃないかなってちょっと思いましたね。
じゃあその過程があったとしたら、ダイソー側がこういう風にしてくださいって言うべきだね。
うん、そうだね。
ダイソーがルアーはルアーケースに入れると持ち運びができますよって、ついてはこれを使ってくださいみたいな。
そうだね、そういう販売方法もあるし、うん、一緒にセットするとこういうのできますとかね。
あ、そうだね、
パッケージに書く
とか、もう1000円、うん、1000円とかにしてなんかいろいろ入っててお得じゃんって思わせることもすごい大事だよね。
あの正月によくある福袋みたいな感じ、ね、
そうそうそうそう、っていう風にダイソーはした方がいいのかなって。まあ別になんかわざわざ説明するんじゃなくて、ケース付きで販売することによって、あ、ケース必要なんだって思わせることができるからね。
実際に便利ですし、
そうそうそう、
ゴミ出ないので
ね。まあでもこれは多分人の意識の問題で、こうしたらゴミは出なくなりますよとかっていう話はね、はっきり言っておこがましいんだよ。バカはバカのままだし、考えないんだよ。考える理由がねえからな。だからどうしたって話んだよ。釣りが場がなくなる？崩壊経営じゃん。そういう風に思うんだよ、そういう連中は。釣り禁止？関係ねえよ。そこで釣りすりゃいいじゃねえか。で、もうしょうがないの。釣り場なくなります、こんな風に。終わります。
まあ、そうですね、うん。実際その通りだと思うし、うん、まあ言い方はちょっとあるかもしれないけど、うん、まあ本当にその通りで、やっぱりやる人はやってしまうのはあると思いますし、
うん、
まあこれはできる人が意識を持って守っていきましょうっていうことでしかならないので、
うんうん、
まあ、やるやつはもう本当にそういう目で見るしかないっていう。
そう、
言ってもやっちゃうから。
言ってもやるから。いいから言ってもやるから。こういうの大体さ、地方の漁港とかでさ、あの釣り人を招いて何もメリットないもん。その辺でしょんべんされるしさ、その辺で車止められるし。じゃあそこでさ、干物か何個、干物を何個か買ってくれるんだったら話は別かもしれないけど、そんなこと全然しないじゃん。
しないね。
金で解決もできてないわけなんだから。
やっぱギブアンドテイクだと思いますよ。
そうだね、ほんと。だから俺も、うん、あの遠方に旅行行こうっつったら、もうその辺で飲食店できるだけ食べようとしてるよ俺。
そうだね、結構行こうって言って一緒に行くもんね。
そうそうそう、もうそれが楽しくてやってるってのもあるけど、うん、地域に金落とすってのはマナーだと思って。
そうだね、まあ、観光したらラーメン食いに行こうのもあるし。
そうそうそう、
その地域の何かしらこう与えてもらったら与えてあげるみたいなことは大事にした方がいいと思うし。
そう、
だから釣り場がね、こう自由だから無料だからって言って、うん、そのようにあのゴミを増やして帰るみたいなマナーの悪いことは本当にやめてほしいなって思います。
そう、だからもうそういう権利をね、履き違えたバカタレどもがどんどんどんどん釣り場を減らしていくし、これはもう止めらんないんで、ライセンス化するか、あ、釣り場を有料にするか、もうこのどっちしかもう道ないっすね。僕はそう思いますよ。
釣り船屋さんにお金払って釣りするのと同じでいいと思いますね、うん、本当に、
うん
うん、
まあライセンスの方がね、警察が出て警察も罰金で金稼げるし、いいんじゃないですか。ちょっと厳しいことになっちゃった。
いや大丈夫大丈夫
っていう風に、だから昨日山手線乗ってたら電話してたおじさんが言ってました。はい、次
何が。日焼けまさか放置してません？アフターケアは最初の24時間が超重要。2025年7月1日に掲載された釣り速ニュースさんの記事です。夏の釣り思いっきり楽しんだ後、鏡を見て真っ赤になった肌にギョッとした経験ありませんか？日焼けは肌の軽い火傷と一緒、そのままにするとシミやシワの原因になったり、肌の老化を早めてしまったりするんです。ということで、あの日焼け、まあ、7月になったので、もうここはね、気にする方は気にするシーズンとなってきました。
紫外線強いね。
記事を見、そう、本当に日焼けは、まあ、俺たち最近船に乗るようになったっていうのもあるんですけど、こう屋根のないところでの釣りって結構控えてたんですよね。
うん、
まあ、シーバスやるときも極力日中に関しては、まあ、シェードのあるところとか、まあ、屋根があるような場所っていうところでやってたんですけど、
いそうな気がするしな。だから、
そうそうそう、いそうな気がするから、あくまでもね、釣れるか、どの日焼けしたくないからとかじゃないですよ。そうで、この記事を見てみると、 日焼けをした後の話で、もう焼けちまったもんはしょうがないと。じゃあどうやったらその日焼けした後対策をすればいいのかっていうことが書かれてます。記事によると最初の24時間、これが非常に重要だっていうふうに言ってます。紫外線で肌が赤くなるのは、まあ、肌がダメージを受けているからであって、この炎症をいかに早く抑えるか、それが24時間というタイムリミットとなっているみたいです。最初の24時間はまず日焼けしたらとにかく冷やすというふうに書いてまして、この冷やすことがとにかく肌の熱を取って、あの炎症を抑える鍵となるみたいです。なので24時間過ぎるまではもうとにかく冷やすということですね。
まあとりあえずクーラーの効いた部屋に入ってくれってことだよ
あのそれでもいいとは思うんですけど普通にこの写真というか、まあ、記事を見てると普通にあのなんか冷えた保冷剤みたいなものを焼けた箇所に当ててるんですけど、大体釣りしてる時って腕のちょっとだけとかではなくて顔全体やら腕やらいろんなところが焼けてると思うので、まあ、焼けてしまったらそうですね、なんか潤すことが大事だと思いますね、ま
あ、水風呂に入るとかかな。
そうだね、水風呂に入るとかでしっかりと保湿をする、
うん
うん、化粧水を塗る、
うん、
ボディクリームを塗る、まあ、これが本当に大事っていうのと、あとはあれですね、外側からの水分を与えるだけではなくてしっかりと体の中からの水分補給、これもしっかりしていかないといけないということです。でこの記事を見てるとやってはいけないことも書いてますね、
うん、
日焼けした肌は非常に敏感になっているので、熱いお風呂やシャワー、これは避けて書いてます。あのぬるめのシャワーでさっと流す程度がいいみたいで、もう熱いお湯とかはやってはあのかけてはいけないというふうに書いてます。ゴシゴシこすのもダメですということで、タオルでポンポンと押さえるように水気を拭き取るようにしてくださいということが書いてます、
まあ、日焼けはもう不可避だと、その後にどうするかによって10年後20年後あなたの顔がパーつきますよってことだよね、この記事は。
そう、もうあのやっぱシミとかシワがどうしても早くなってしまうんで、ね、皮膚を傷つけることになるので、はい、まあ、焼けてしまったもんはしょうがないですけど、あの焼けてしまったらもうケアをしましょうと。
紫外線って怖いよね。あの写真見たことある、アメリカのさトラック運転手の顔。
いやわかんないですね。
あのアメリカのさトラックってさ、車ってさ基本的にはさ左半じゃん。
うん、
左半だから左あの顔の左半分がドロドロになってるのね。要は窓から光が入ってきて顔の左半分が光がよく当たってるから、その部分だけなんかすごい皮膚が劣化してて、アメリカのトラック運転手のもうずっとやってたおじいさんの顔だったんだけど、あ紫外線すごいなって思ったね。
いや恐ろしいですね、まあ、もちろん体質とかもあるとは思うんですけど、あの肌が赤く焼ける方と、うん、まあ、黒く焼ける方っていると思うんですよね、
うんうんうん、
黒く焼ける方って多分痛みはあんま伴ってないんじゃないかなって。僕はあの赤く焼ける方なんですけど、やっぱその焼けてもケアしない意味でほったらかしてる平気な方もいるとは思うんですけど、もう僕みたいに炎症を起こして本当皮がガラガラ剥けて痒い思いをして痛い思いをするっていう人いると思うので、はい、日焼け対策はしていきたいなって思います。
ショーノートにそのトラック運転手の顔をちょっと貼ってみようかな。別にグロ画像じゃないんで気軽に見ててください、うんうん、参考になるんです
よ。半分だけっていうのは本当に、
うん、すごい、
まあ、仕事柄とかが余計にかわいそうだなって思いますね、
うん、もう考え方だろ、そいつの生き様だ。
やんならトラック運転手なんてやるんじゃね
そんなすべすべじゃないいやさ、生きた証だろっていう人もいるから今最近アンチエイジングとかさ、そういうことが叫ばれるようになってきた世の中じゃないですか。男性の美容とかっていうことを考えた時に、まあこういう風なケアっていうのは、まあ、選択肢のうちの一つとしてやるのはいいんじゃないかなっていう話ですよね。
僕はもう釣りをするときはあの農家の ね、おばあちゃんがつけてるような首巻きと顔をこう覆う、
うん、
なんていうんだっけあれ、
ラッシュなんだっけ、
ラッシュガードみたいなやつ、うん、とか、あとは、ね、最近麦わら帽子をね、かぶってるんで、うん、 これで日焼け対策バッチリにして釣りしていきたいなって。
俺もなんかそういうのつけたいな。スキーマスクみたいなかぶろうかな次から。もうめんどくさいし帽子かぶるのも
ちょっとありかなと思います、
ね、横浜緑みたいな。
だからね、帽子で船だと飛ぶんだよ。
飛ぶよな。
飛べそうになるのよ、うん、そう、首紐がついてるのはもちろんマストなんだけど、
うん、
でもやっぱこう風にすごいこう影響を受けるんで。
そう、バタバタしてたよね、カットずれの時も。
そう、大変、そうそう、バタバタ
大変そうだなと思って見てたけど。
そう、だからちょっと今ミックが言ってたなんか一体型のやつちょっと気になるなと思いました。
スキンマスク、
はい、スキンマスク。
あのさ、なんか都内でさ、あの東南アジア系の人がさ、ウーバーイーツやるときに被ってるあれってすごいよく考えられてると思うね。
あ、
UV パーカー上まで被ってフード被ってキャップ被ってマスクしてみたいな。
僕あれ、
うん、
違う人が配達してるために隠してんのかなって思ったのと、なんかイヤホンみたいなやつを右耳とかにつけて、でその服を被って頭に被ったら耳隠れるじゃん、
うんうん、
そのためにやってるかと思ってたけど、あれ何、日焼け対策なんですか。
多分どっちもだと思うね。東南アジアって結構なんか美白がモテるみたいな価値観明確にあるね。
あ、そうなんだ。
そう、だから男の人も焼かないように努力してるなってのを見てて思うけど、
うん、やっぱり日焼けはこう対策しててもやっぱ焼いちゃうみたいなことありますから。
貫通するんだよなマジで。でも腕時計つけてるとこだけ、はい、やっぱ日焼けしてないから。やっぱ金属か、金属がいいのか。じゃあ鎧着て吊るしろってなんかなあ。
カムイみたいなってじゃん。まずいですね。
まあいいや、以上です。
はい。
マーレスコープ FM ポッドキャストでは、さまざまな釣りに関係する人をフューチャーしたり、ブックレビューや超講義、釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家で納刀したり、服交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので、新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。それではまた次回。ミックでした。
マーティンでした。